ジオクライニ。
はい、こんにちは。ピースフラッグの井崎敦子です。
メリーゴーランドの鈴木純です。
徳勝寺の井上仁です。
丹下幸喜です。
はい、今日も4人でお届けですけれども、丹下さんどうぞ。
はい、
はい、
ですね、男女ペアで立候補することを義務化したというフランスでですね、県議会選挙、
はい
はい、こちらでまあもともとパリテっていうこととか、その、要は男性と女性の、まあ、候補者数、議員の数がですね、同率になるようにっていうのは、まあ、ずっとみんな目指そう、目指そうって言っていても、なかなか現実化しないという状態だった。でそれに対してだったらっていうことで、もう立候補するときにペアで立候補するっていうことを義務化したら、要はなんだっけ、そういうフィギュアのペアみたいなさ、感じで、その誰々さんと誰々さんのペアが当選しましたみたいな。
だから投票票、
その、パートナーっていうかバディと一緒に当選するの？
そうじゃない、これ。
そういうことよ。
だってこれポスターもさ、ほらこの人とこの人で立候補っていう。
でもセットでこのペアにっていうことで投票
する、ね。そう、ペアに投票するわけ。
なんかどうなの？それ私はただ立候補するっていうことができないっていうだけかと思ってた。投票はそれぞれの個人にするんだけれど、グループに投票するんじゃなくて、ただ立候補を男女ペア揃わないとできませんよっていうことなのかと思う。
いや、ペアに投票するって書いてあるね。
そうすると男性ばっかり通るとかもありえるやん、
ありえるけどさ、一個ちょっとこうなんつうの、踏み込むっていうか、
立候補者は増えるのか、
そう、女性増えるから確率も上がるわけでしょ。
これ完全にペアに投票なんで、当選するのが男女半々になる。
じゃあもう公約とかそういうのも
一緒に
っていう、
どうなるのね。
そうね、
途中で選挙してるうちに喧嘩して、
喧嘩したりね、
破綻。
だからプチ会派みたいなもんやもんな。2人は公約が一致してるっていう
だよね。
ね、
私当選した後も2人は一緒に活動する
どうするんだろうね。よく分からない。だから
おもろいけど、
おもろいけどよく分からない。
初めての試みなん、
そうじゃないかな。
じゃあまだこれからそれがどういうふうになるかっていうのは、
ただここにはね、そのペア制度の導入により、ペアを見つける作業の前に引退を選んだ男性議員もいると、
なるほど、
なるほど。
うん、
そうそうなの。だからさ、私思うけどさ、この間な、だから一応市長選挙で、一応って言ったらだけど、福山さんの事務所開きで、スピーチさせていただいて、もちろん応援してるんやけど、私は個人的には応援してるんやけど、でも現役の議員が特定の候補の応援するとかって実はおかしくて、市長が誰であろうが、一人一人がやっぱり地元を含め、地元じゃなくても、例えば自分がずっと関わってきたいろんな運動にしろ、その市民の声を議会に届けて、政策にしていくのが議員の仕事やとしたら、やっぱこのペアっていうのもさ、なんかちょっと不自由な感じはあるよね。やっぱ一人一人やと思う。その方が多様な声が聞けるでしょ。
まあね、ただなんだろう、どう、一人で出るんだったらちょっと躊躇するけど、誰かと一緒やったらええかっていう人もいるかもしれんね。
なるほどね、
ハードルが
下がる。
それでもいわゆる政党がそうなんちゃう今。
ああ、なるほどなるほど。
一人で出る感はないでしょう。
あ、確かに。
なるほど。
やっぱりその政党とか会派っていうのが、やっぱり私にはあんまりメリットがあるように思えへん。その意見はまとまりやすいとかがあるかもやけど、意見がまとまりやすくなる方が 民主主義は後退すると
思う。いやいや、そうやと思う。
うん、
今男女比ってどんなもん？
少ないよね。女性、先ちょっと頭の中で数えてて、うん、67人中だからちょっと考えるわ、
うん、
何人やろ。共産党さん多いよ、
うん、
ほぼ半分ぐらい、半分いかへんけど、うん、共産党さんは 1,2,3,4,5,6 人ぐらいいらっしゃるでしょ、うん、でコメントさんお二人いらっしゃる。で、あ、維新が多いね、
うん、
新人さん女性3人通らはったし、それでも、あ、それでもやっぱ5分の1ぐらいちゃう。
5分の1。
あ、そうか、
うんうんうんうん、
私はさ、なんか男女ももちろんだけれど、うん、年齢別、
うん、
年齢別っていうか、
うん、
分かんない、20代とか30代とか40代、うん、50代、うん、60代で枠を決めて2人ずつとかね、なんかその世代の枠っていうものを決めてしまうのはどうなのか。そしたらさ、偏りようがないじゃん、
うん、
それいいよね、
うん、
どうしてもその今多分年代も似通ってるんじゃないかな、ちょっと、
うん、まあそうやね、だから20代はいらっしゃらへん、京都はね。で30代もやらへんのちゃう？いはるかな、いはんのかな、
いる
か。
あれは不義、
あ、そうさ、30、あの、いはんな、うん、30は奈良畑ばっかりで、やはり、あの、京都党の方とかね、うん、だけど20代はいらっしゃらないのかな、あれ、
うん、
いるかな、いい日かなみたいな。でも一番多いのはやっぱり 何歳ぐらいのやろ、40代もようけはるしな、
うん、
うん、70代もいらっしゃるし、
うん、なんかそうしたら、うん、としたらね、
うん、
やっぱりその自然と若い人の投票率も上がるんじゃないのかな、
うん、若い人が出たら
興味が、
うん、そうね、
あるし、その自分たちの声が届かないみたいな、そもそもあのそういう感覚がちょっと変わってくるんじゃないのかなとかね、うんうん、
それは変わるよね絶対に、
うん、なんかさ、年代の話ってさ、
うん、
だから昨日そのパートナーシップとか、あとファミリーシップのターンミーティングしていただいて、うん、で、まあ、参加者の方と喋ってて、でやっぱりあの例えばね、30代の女性で非正規の雇用 で、
うん、
で一生懸命お仕事してるけど、やっぱり年金も少ないし、
うん、
本当に切実だっていう話で、
うん、
そしたらあのなんか東京にそういう、うん、あのお一人さ、何ちゅう名前やったかな、忘れちゃった、一人でワクワクなんとか、なんかそういうグループが寝て、女性の、
は
はは
うん、
で、あの、まあ、いわゆるその老後、
うん、
年金もない、
うん、
あのでパートナーもいない、子供もいない、じゃあどうやっていくんだっていうので、うんうんうん、ロビーングとかもしてはるんやって、自分たちの
声
を、
うん、
あの国会に届ける。でそれになんかあの関西からも入ったっていうお話を聞いてて、
うん、
でその方は30代やけど、
うん、
まあその30年後を見越してそういうことを考えてはるわけやん、
うん、
だからさ、今子育てにめちゃお金使おうとしてるけど、今30代40代の子育て世代はもうあっという間に今度高齢者世代にあっという間だよっていうことを、
うん、
あのまだまだ先やと思うでしょ、
うん、
でも私とか今59歳になったらまあまあすぐやでって思うでしょ。だからこの高齢者の問題の政策もよく見とかないと自分のことなわけよ、
うん
うんうん、
だけどここのことだけ見るっていうのがあるので、
うんうん、
だからそのいろんな声が多様に入ってくるのはいいけれども、
うん、
でもあの1個2個3個ぐらいの世代上の人の政策も結局自分のことにすぐなるっていうのは、う
ん、まあね、
あの、あるね、
うん、
だからやっぱり子育て中間層に手厚い、まあ、維新なんかはね、
うん、
そういうふうなあの政策が多いのかなと思うけど、それだけではやっぱりものすごい実は不安をみんな抱えているのではないだろうかね、
うん
うん、
やっとさ、なんか先のことはさ、いずれ自分もそうなるかもっていう風に想像力が働くけれど、
うんうん、
例えばもう過ぎ去ったこと、
うん
う
ん、
うちらだったらもう子供は保育園に行ってなかったら、幼児教育がどうなってるかってそっち興味もなくなるし、そっちじゃない方に向いてるから、でそっちの例えば保障法なんかいっぱい、あの助成金がいっぱい取れるとかさ、なんかいっぱい手厚くなっていくとさ、そっちばっかりみたいな風にも思っちゃったりもするじゃん。これやっぱりその自分ごとに引き寄せるってすごい難しい。難しい、
確かにね、
まあ、だから純ちゃんが言うように、まあ、そのいろんな世代が、まあ、あの議会に入って、あとはそのやっぱその前も言ったけど、その職業別とかにの人にね、年齢別職業別がいろいろ入って、で自分の今の困りごととか心配ごととか出し合う中で政策が決まるっていうのが本当は理想よね、って思うけどね、まあ、なかなか、
まあ、だから、この、まあ、男女ペアはもう本当に多分最低限の、その、まあ、見過ごされがちな女性のあの意見みたいなことをとりあえずあの引き上げようっていうことだとは思うのね。
まあそうなのね、
一応で、一応これによるとね、その男女ペアは同じ政党に所属している場合が多いが、違う政党の場合もあるんだって。
へえ、あ、ペアになりましょうっていう、
そうそうそうそう、で選挙活動は2人で一緒にする場合も個別に動く時もあると。で当選後の議会における行動はそれぞれ自由で、議案採決の際も賛否も一緒でなくてもいいと。で選挙ごとにペア変えるのも自由だ
った。
なるほど、
とりあえずバディ組んでくださいってこと
な
んだ。そうそうそうそうそう、
立候補する数を同じにしましょうって
ことな、ね、そう、最終的なその議員の数が一緒になるようにするっていう
だけ、ね、お互いにお互いを忖度する、そういうことはしなくていい、
しなくていいっていう、
それはすごく、
まあ ね、 うん、どんな風に成果が出るかがね、これにね、
これね2015年に導入されてるんだって。
じゃあもうかなり
8年ぐらいになってるってことな、
なんかさ、だから私なんかでも日本でしか暮らしたことないから、やっぱ海外で暮らすとやっぱ全然ちゃうねやろね、海外でみんな暮らした経験、純ちゃんも丹下さんもあるでしょ。
僕もある。
ジン君、私もないんだよね、ちょっと暮らしてみたいよね。
そうね、暮らした方がいいと思うよ、みんなが
ね、違う国で一回は、ね、行ってみたいなと思う。
あの単純にね、自分がマイノリティになる、その感覚はびっくりした。
あ、
すごくびっくりした。
あ、なるほど。私とかでもまあまあマイノリティ感覚はあるんだよね。
あのね、ただなんていうかな、まあ、まず言語の壁がすごい、
そうやね、
そう、そのなんていうか、本当にマイノリティの当事者感はすごいよ。やっぱり言葉が通じないっていうだけでめちゃめちゃバカにされるから、
どこに住んでたん？
僕はアメリカですよ。あのニューヨークに、その文化庁の在外派遣芸術家制度っていうので派遣されて行ってたんで、
へ、1年？
それ1年派遣。
映像作家として？
映像の部門で行きました。
いつの時に行ってたの？
30。
へえ、もう大人になってから行ってたの？
30歳の時ちょうど。
単身。
単身、
はい、1年間へ、
初めてホームシックになった。
へ、ニューヨーク、
ニューヨーク、もう
マンハッタン、
そう
何何を何を何を、いつに聞いて何そんな小出しに聞いてんの
マンハッタンにしたのかな。
そうです、マンハッタンです、はい。
なんかこう、一回行ってみたいなと思うけど、
なんていうか、もう頭の中自由の女神とかそんな風になってんちゃうの、
ね、でだからアメドラとかの、
いよいよ今あっちゃんの頭の中でぐるぐるぐるぐる
回ってたな、今回ってた回ってた
なんかと思って行ったことないけどさ、 でもどこ、人口もし住めたらどこに住んでます
か。住めたら今どこやろうな。
なんかね、そのどこって言うんじゃなくても強制シャッフルみたいな感じで
地球儀回してピーみたいな、
とか飛行機乗せられてはいあなたここあなたここあなたここみたいなので、あの全部地球ごとガシャガシャってシャッフルして、
ほんまやな
とかいうのを、今年1年は2025年はそういう年です、
だみたいな、
足からずみたいな感じで
やったらな、いろんな国のことがみんな分かってね、うん、本当よね、
うん、
なんかそういう大人のホームステイ制度っていうか、あの、
うん、
なんかそういうのがあったらいいな、なんか、うん、あの大概家族はそこにいて、あのそこに子供を受け入れるみたいな感じでしょ、
ねえね
え、そういうんじゃなくてその家族が家族ごとスイッチするの、
それ
ガシャン
って、本当ね、やっぱりだから今は過酷なその戦争にね巻き込まれてる、あのガザのことね、やっぱり毎週今土曜日でもしてはるけど、あのもし本当に平和やったらものすごく行ってみたいところやなって思うんだよね、あの辺の、あのすごい歴史がすごい交錯してて、全部の宗教のさ本場でさ、なんかすごく本当は綺麗で、
そう昔の写真見るとね、
とこ、
なんか全部の宗教があそこから起こったってい
うのがね、
やっぱりすごくこうね、なぜそれがこうあんな風にこう分かれていったのかっていう、なんか人間のこう持ってるそういう宗教のなんか根源みたいなものがあの場所にあるんやろね、きっと、
なんでは、そこでっていうのが本当に、あのなんかその根っこが一緒なのか、なんかそのなんかその交渉でこうなんか伝わってきた何かの根っこも元をたどれば一緒なのか、でその仏教はインドやもんね、
インド、
え、だけどだからそうそう、それは世界中にそれぞれ宗教があったわけやけど、あそこで生まれたやつがまあ広まったわけやね、すごい世界中にね、イスラムとユダヤ教とキリスト教と、ねえ、もうなんか本当にもう新聞見るたんびに ね、
ね、
今はね、
あれ新聞からウクライナのことがもう本当に消えてしまってるのって、
そう、僕
も恐ろしい気がする、
そう、そのね、停戦っていう、即時停戦っていう言葉を聞くたびにとっても悲しい気持ちになるのは、なぜそれをあのウクライナの時に言わなかったのか、もちろん言ってた人はたくさんいたんだ、たくさんというか少数だけでいたんだけど、その声なんか本当に今よりもずいぶん小さくしか取り上げられなかった。でそれはなぜかっていうと、やっぱりそのまずそこにいる人たちの、あの命を何とかしたいって思ってる人は停戦を言ってたんだけど、実はリベラル側の、まあ、ジャーナリストとかそういう人たちもとにかく そんなことを言おうもんならロシアに何ていうかプラスに働くみたいに言って、結構そのそういう即時停戦も言えないような雰囲気にすごくなったんですよね、日本国内の話ですよ。だからそれを今言っていることっていうのが、もうなぜその前の時も言わなかったのかっていうのをすごく僕はモヤモヤしてる。
ね、やっぱりだから、あのいろんなあの国がある中でやっぱりずっとやっぱりこうあの戦争であったり貧困であったりっていう、そのまあなんか昔から南北問題とかね言われるけれども、やっぱりそれがあの脈々とあるっていうのはまあ忘れてはいけないというかね、そういうふうにも思うけれど、本当に平和やったらね、あの早川由美さんがだから行ったはったでしょ、ベツレヘムとか、あのこの夏ずっとインスタで私も見てて、その直後あんな戦争になっちゃって、
でもその源流としてはそのあのヒューマンライツウォッチとかでも言われてるけど、やっぱりこれは民族差別的なところがやっぱり強い、だからそのアパルトヘイトだっていうふうにすごい言ってはる。 ですよ、うん、だからその差別っていうものがやっぱり源流にあるっていうことを考えたら、うん、その全ての戦争のもとにね、
本当にね、
うん、その自分たちの社会で、あのもちろんそこ の今すぐ何とかしたいっていうのは分かるし、それも言ってかなあかんけど、やっぱりまず一番最初にできることは自分たちの社会の中の差別構造をなくすことが平和を作ることになるんじゃないかなっていうふうには僕はちょっと感じますけどね。
いや本当そうよね、うんうん、ね、まあなんかあのいろんな国にあの行けるっていうそういうのが、さっきのでも前回の話で、
うん、
マルキブネ着くのに20年、
うんうん、あ、うん、作ったのは2年
半、
うん、
あ、それせやな、20年
もかかる、20年かけて日本を一周する
一周するっていうことか、
うん
うん、あのそうそう、だから昔の人は今より思ってたよりさ、縄文時代なんかも、うん、こないだね、うん、私亜州の森をあの、うん、香取さんにご案内いただいて、うん、で亜州の森ってさ、まあ言うたらさプリン型なんだって。だから、うん、あの上があの割と平らなのよ。なので上まで香取さんに車で時々降りながら、
うん、
上まで車で行くともうすごいこう視界が開けて、
亜州、
う
ん、ってどこにあるの？
美山の奥、福井と京都 と、滋賀の県境なんやけど、うん、そうするとこう本当平和になってて、うん、ほんであのいっぱいあの木地師の人昔が、
うんうんうん、
あの住んでた、その痕跡が森の中にいっぱいあるわけ、
うん、
それでずっとあの香取さん案内してくれて、まあ、ここはブナの森になってます、でここは土地の森になってます、でそれはその土地なんかは明らかにそのそこに住んでた人らが植えて、
うん、
でそれが森になってるんやろって。でも落ち葉どこ歩いても落ち葉ふかふかで、そのいろんな形の落ち葉がさ、
うん、
で頬の木とかもあってさ、うん、落ちてて、であのちょっと石垣が残ってたり、ほんでね、うん、なんかこう歩いていくとこうあの普通のこう言うたらあの平らなとこに石がポコンって置いてあって、これはその人らのお墓、
うん、
へ、昔はだからこう
山の中
に土葬やから、うん、でもこれお墓の跡ですとかさ、
うん、
全部残っていて、
なんかさ、うん、その昔住んでたところですって言ってその石垣ぐらいしか残らないってすごいね、うん
うん、すごいよ、
今やったらありえへんもんな、うん、
だけどね、写真、古い写真なんかもちょっと見せてもらったら、うん、昭和の初めぐらいまで最後の人は住んでたわけ、
うん、
だけどもう痕跡が全部森に埋もれて、う
ん、すごいな、
うん、そうそうそう、それでその結局その木地師の人たちっていうのはあのほら惟高親王いう人が、うん、あのなんか率いてきたっていう伝説があって、
うん、
大原にも惟高親王って祀られていて、
あ、うん、
であのでまあ渡来県なんかもしれへんけど、要するに福井県とか、うん、あの小浜の辺っていうのは結構来てたよね、いろんな渡来県の人が思っているより、うん、でまあそういう新しい技術をあの伝えてきて、うん、ほんでその山に暮らしたり里に暮らしたりっていうその非常に交流してたやろなっていうのをね、亜州の森に行って改めて感じたけどね、
うん
うん、でももう鹿がねあの本来の森の姿っていう森の植生じゃなくて鹿が全部食べちゃうから、
うん、
で香取さんはその宝の森って言ってあの種植えて、
うん、
あの苗育てて植林をずっとしてはる
ん
で、
うん、
鹿やっぱ増えすぎてるんやって、
へえ、
そうそう、不思議なとこやったな。
でその時間の流れを、
うん、
昔の人はっていうふうに、その、
うん、
何話そうとしてたか忘れてる。
その今どこに話が落ち着くんかなと思って。
何話した？もうすっかり話し切ったような。忘れた。すっかり話し切って満足気にしてたよ。
あれど、なん、
じゃあ僕はそこに行きたいわ。その場所に
行きたい、
うん、そこにポンってこう落ちて、でそこからどうやって、うん、あの生活をするかっていうのを、
あ、ジンク
一から考える
。
一人では難しいかな。
一人では、
うん、家族で、まあ、
おい、うん、いいよ、いいよ いいわいいわ
家族でって言ってる、うん、ねえ、いやいや、なんか森歩き楽しかったですけどね。
今原生林なんで入れないんですよ普通の人は。
ああ、うん、そういうことね。
そうそうそう、ガイドさん連れて行ってもらわないと入れないんだけど、うんうん、
でも屋久島行った時もさ、
うん、あったよね、
こう、ここに住んでた、
う
ん、
石垣の
跡、そう、昭和の初めぐらいまではここが、ここに家があったっていうのあったもんね、うんうん、お茶碗が残ってたりとか、ね、
そうそう、あれ照葉樹の森でしょ、うん、だから割と似てるなと思った、うん、原生林の照葉樹の森で、うんうん、割とこう、あの西武林道な、うん、あそこと似てた、タゲさんガジュマル登ってたよね、
うん、ね、うん、よかった、
うん、ね、うん、
ちょっと屋久島にでも行ってきたらどうや、
行ってきたらどうや、
ねえねえ、リフレッシュに ね、うん、
ね、
うん、というようなことで、
はい、
本日もこの辺でお開きにしましょう、
はい、はい、ではまた来週、
ではまた来週、
また来週、
ラジオクライ2。